皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月29日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は頭と心と腹を再確認という話です。私のリーダーシップの先生ベティン先生がですね、前からずっと言っておられますように、リーダーというのは頭と心の腹を3つをつなげなきゃいけないんだ、いつもおっしゃるんですね。頭ってのは理性ですね。心っていうのは感情、共感ですかね。腹っていうのは直感と、あとは決意みたいなもんですかね。この3つをつなげなきゃいけないと、誠に思ってその通りだと思いまして、私はもうどうでしょうね、2021年の1月の1月6日事件以降が完全に世界の人々は、実地試験に臨むような状況になっていたんだと思うんですね。何が正しくて何が間違ってるかをしっかり頭で判断しなさいと。それからそこで出てきた結論って信じられないの結論だから、今までのその政治経済歴史の常識ではちょっと信じられないような結論が出てくるから、それをまず直感で悟り、でこれをくぐり抜けるんだという腹を固めて、そして頭でどうすればくぐり抜けるかを考えて、で腹をで決意を固めて行動し、で心はちゃんとコントロールすると、ね、心が乱れてひっくり返らないようにちゃんと心はコントロールすると。で同時にそのあらゆるところでみんなが何を感じて何をしようとしているのかよく見てて、それが今度人々の感情とか人々の心の動きがですね、世の中の変化をもたらしますから、そこをよく見ていて、世の中どう変わるのか、例えば戦争を一つとっても、戦争に対して人々の気持ちがどうなっているのか、戦争をやめようと思ってるのか、もっとやろうと思ってるのか、メディアがどう思う、政治家がどう思うということと庶民がどう思うこと全然別ですから、両方見なきゃいけませんね。今だったらネットがありますから、それはあんま難しくないことで、だから各人の心の動きもいつもちゃんと見てないとわからないと、大体それもどうなるかの一つの大きな指針になると、こんな感じですよね。1月6日事件も結局ですね、あれ4万時間ですか、今4万時間以上って言われてますね。その議事堂内外のビデオも公開されたわけであります。全然あれなんていうの、クーデーターじゃないですよね、暴動じゃないですよね。警察がですね平和に、人々を議事堂の中に入れてるんですね。でちゃんと先導してなんか肩叩いたりですね、親しくですよ、それから冗談言ったりしてるんですね。いやよく来たってな感じですよね。であれですから、もともとその前にも言ったように1776年の独立の前に、イギリスが運営していたアメリカの植民地議会があって、そこがその増税を決めるんですね。それに対して、当時のアメリカの一般の人々が、それはあんまりひどいと、やめてくれと、我々のために、ちゃんと行動してくれとお願いに行くんですね。しかしそれを彼らが追い出しちゃうわけですね。なまち植民地議会の連中がアメリカの一般人の直接の訴えを退けて追い出しちゃう。それで人々はもうこれは戦争でね、植民地議会はすなわちイギリスの植民地を倒さなきゃいけないんだって決意して、で動き出すという、こういう物語を実は再現してるんだよね。はい、だからこの人々を平和におびき入れた首都圏警察って、むしろあの方がですね、実は歴史にのっとってんですよ。でそれをですね、とんでもないことだと言い放った民主党だとか、嘘をついてね、暴動をしたとか、警察官をですね殴り倒したとかですね言ってですね、殺したとか言ってですね、大嘘をついた民主党の議員だとか、だから共和党のね、その議員の人たちがまさに反乱を起こしたアメリカを乗っ取った連中だということの実はあれ証明なんですね。ですからまあそれは反逆罪でみんな死刑だと思いますね、当然ね。でメディアも同罪だと思いますね。メディアも分かってて報道してるんですから、だってメディアだったらそれ証拠全部見れるでしょう。 ね、でわざと編集して、そのなんていうの、トランプ側が暴動を起こしたというストーリーをでっち上げちゃったわけだから、暴虐側がバレた暴虐ってのは大変なもんですよね。だからそういうのもですね、こうよく見てて、いろんな詳しい人がいるじゃないですか。あの特にアメリカ軍人ってあちこちいますから、軍人の話よく聞いてるとですね、その腹の据わって本当のこと言ってる人って何人もいるんですね。いろんな軍人いますからね、まあ、日本もそうですけども、でも腹の据わって本当のこと言ってる人ってのは、いわゆる魂の叫びみたいなものあるんです。なんか聞いてるとね、聞いてるとね、まあ文章もそうですけども、それってやっぱり慣れてくれば分かりますから、うん、とにかく長く 見続けることですよ。どんな人の発言でもですね、長く見つめてる、見つめ、あの見続けて、いろんな人と比較してると分かってくるんです、あれね、これ本物かそうじゃないかっていうことは、時間とともに継続すると分かってきますから、そういうのやっていくとものすごい結論が出てくるわけですよね。いやこれあれ全部でっち上げ事件だぞと。でもそれに対してトランプたちが引いてきますよね。おいおいおいおい、トランプなんで引いていくんだぞとみんな思ってましたよね。そんなインチキ全部ひっくり返して、トランプもう一回大統領に出てきてね、全部とっ捕まえればいいのに、なんかトランプ引いていくわけだね。おいおいおいおいって言うと、いや実はあれおとり作戦でさと、第二次世界大戦中のフィリピンで日本が攻めてった時に、一旦ジャングルに逃げて亡命政府にして立て直して、それからもう一回、マニラを取り返した、あの時のシナリオを再現してるんだって話なわけ。そうと、そうしないと実はその一般市民に対して被害が多すぎちゃってね、思いっきり戦争しちゃうと。ですから、まあそんな感じでですね、何だろうかな、言われるとなるほどすごいなと。だからそれもですね、まあ実際それはっきり言ってないのはごく限られた人ですね。限られた人でもずっと見続けてると、ああこれ本当だなっていう人がいるわけね。もちろん本当かどうかもね、言ってみれば嘘のようなですね、本当の話よくあるんで、ありえないと思ってても、いやなんかこれは本当っていう話最後になることあるんだよね。だからありえないとかいうふうには思わないわけですね。ありえないとか常識外だとかいうことだけはね、考えないようにしておいて、思わぬことって世の中ありますから、まあ、そこから今度行けばよろしいんじゃないかなと思いましたね。でだからトランプはあれ明らかに、自分がもう一回2件目そのままいられたかったようですね。亡命政府はトランプ意に反してたようですよね。今でもなんかそれは時々言いますよね。もし自分が大統領やってたら、ウクライナ戦争、イスラエル戦争起きなかったって、まあ、そう通りなんだろうけども、やっぱりまあ軍事作戦ですから、まあ、軍の判断としてはここは引かないと責任持てないということだったんじゃないですか。ね、まあそれはそれで、まあそういうもんでしょうね、軍事作戦というものは。まあそれで一応だから全部一件落着になってきて、イスラエルまでまあ一件落着になって、それから昨日一昨日のアメリカの新聞ね、政治局新聞に載ってましたけども、トランプが国内で治安維持のために軍を出動させるって記事が載ってましたよね。しかもそれなんか、うん、今大統領がトランプであるかのような書き方でしたもんね。だからもう実際には出動してんですね。まあだから一旦亡命政府な形にして出動して、まあ、悪党たちも世界中どんどんとっ捕まえてると。だから日本もなんか思わぬことが露見して思わぬ人がいなくなりますよね。そのうち全部明らかなんでしょうけども、まあそういうことが進んでるわけで、そうすると何て言いますかね、この頭普通パンクしますよね。信じられない、トランプが本当に大統領なのとか、トランプが未だに軍を動かしてるのとかさ、本当に今のドルを廃止するのか、本当に今国債廃止するのかとかさ、みんなこう頭パンクしますよね。でもやっぱり歴史の一コマですから、そういうことはあるわけでね。日本だってだって戦前発行していた円とか日本国債って一応デフォルトはしない、形式的なデフォルトはしてないと思いますけども、まあ請求のあるものは払ったっていう意味でね。でもあれですよね、ハイパーインフレで紙くずになっちゃいましたもんね。特に生命保険ね。いやもうとにかく戦争中はほら、出生保険ってありましたが、出生した時にさね、その万が一のことに備えた保険ってあったんだけども、ああいうのも結局ハイパーインフレでさね、保険だってなんか実質的な価値ほとんどなくなっちゃってね。今でもアメリカドル保険なんか大丈夫なんですかね。まあよく分かりませんけども、そういうことってあるんで、頭でもよく考えてからですね、何かありそうなんだね。 で腹をくくるってことは、まあだから今言った点と線をつなげて、線を面に、面を立体に、立体を動画にするというところがやっぱり頭と腹の協調作業ですね。頭でこんな結論になるけど、これ受け入れられるのかなと、大丈夫なのかな、どうしようかなっていうことを考えて、でまた状況を見ながらどう変化したかな考えて、また腹をくくっていくという、腹と頭のやり取りですよね。だんだんだんだん、よし、こういうことでいくんだなと、これなら大体成功的だなと。でもこれすごい結論なんで、いや、じゃあどうすればいいのかなと、じゃあとりあえず今日はどうしようかと、そこまで今度落とし込むの、これ腹ですよね。で落とし込んだらすぐ行動しないと、こうすべきで終わりますと報告書書いて終わっては始まんないんで、いや自分で行動しなきゃね、それね。でその時にやっぱりこの来るもの去るものありますから、終わりは終わりでさ、それから人も大量に死んだわけでしょ、このね、コロナとかやらな、そら心は大変ですよね。自分が死ぬかもしれないっていう恐怖もあるかもしれないけども、まあ自分のことは自分で行動した結果だからね、それは全部自分に責任があるわけで、しかしやっぱりね、世の中の人々の死ぬっていうのはそれは大変なことだよね。いや、それは悲しみっていうのはたくさんあるわけで、それからやっぱり何ですかね、死ぬっていうところまでいかなくてもね、なんかこう当てが外れた人たちってなんか心が本当に萎えちゃって座り込んじゃうとよくあるし、それから感情をね抑えきれなくなっちゃう人もいるでしょう。なんかもう心の世界ってズタズタになっちゃいますよね。頭と心が動かないと全部、頭と腹が動かないと全部心に来るんですよ。何のことか理解できない、全く腹も座らないって言うと全部いきなり心に来るんですね。最悪の結果になりますよ本当。だからさ、起きてること全部心でね判断しようと思ったら怖いのなんのって大変で、ところがそこにハゲハチョウ1枚飛んでるとですね、うわ素晴らしいと、自分は救われたとね、にわかに喜んじゃったりですね、でその次の瞬間ヘビ見たら、ああまた自分は地獄だって言ってですね、大混乱になっちゃうとかね、起きてること全部心だけでね受け止めたらね、もう大混乱で人なんかまともに生きてられませんよね。まず頭、それから腹、頭と腹で受け止めて、まあ残りは心で、残りはね心がまあ最後掃除をするみたいなことで、だからそれがいわゆるさっき言った応用問題ってやつですね。だからまあ普通はなんか頭は頭で考えて、まあそれよしと、腹はくくんなら腹くくるで、まあそれはよしと、心はこれでと、まあそれぞれなんかね、自分なりに、頭心腹をまあ磨いていく方法あると思うんですね。瞑想したっていいしですね、まあいろんな共感をね得るようなことやってもいいし、お勉強してもいいし、それからなんか腹くくるようなんかいろんなね探検なんかやってもいいかもしれませんね。でも最後はほら実地ですから、コロナ以降は本当実地なんで、これ3つつなげないとダメなんですね。3つをつなげる良い応用問題なんですね。だから今まさに応用問題で真っ盛りなんですよ。だから今なんかこううまくいかないっていうのは、今までのこう応用問題がちゃんとできてないっていうことで、だからなんか心だけに全部来ちゃうと心が潰れちゃいますよね。そうすると体がおかしくなるよね。なんか強烈なストレスを感じると体もおかしくなっちゃうんで、だから心に全部来ちゃうとそれは体も大変ですよ。だからまずは頭、それから腹で受けて、残りが心だから、その順番がちゃんとできてない人はやっぱ今回大変だったと思います。まだしばらく大変でしょうね。だからこの渦中でもそれはやっぱり頭と腹を磨かない限りですね、なかなかそれは対処できないんじゃないですか。まあ大変だと思う心ってのは決してそれ自身は悪いことはないですね。大変だったのは危機感ですから、それ自身は悪くないことで、大変だと感じたら頭と腹を使ってその危機から脱すればいいんですね。大変だと感じたまま危機から脱しないから大変なんで、大変だと感じたら危機から脱すると、そのためにこう考えて行動すると、その繰り返しですよね。それからやっぱりこの人々の物事に対する感覚って、私今思うのはやっぱりなんか本当に世界の人々っていうのは同じようにものを考えるようになってきたなと思うんですね。文明のまあ姿が世界中よく似てない形だし、ネットもつながってるしさ、お金もね世界中スマホで決済できるでしょう。だからやっぱりまあそういう時代になってくると、政治が何する何しないも大体似たような話になってくんだね。だから同じようなことでみんな喜び、同じようなことでみんなまあ悲しみという、あまり変わらないですよね。人々のこうその生活、仕事におけるさ 喜怒哀楽って全然こうなんか極端な違いってなくなってきたように思うんですよね。私子供の頃って言いますか、物心ついた頃知りませんけども、大学生ぐらいになってからの世界ってだいぶ違ったと思いますけどね。なんか本当の本当の心ってのはなかなか出せない時代でもあったし、出す必要もない時代だった感じがするんですよね。今全部出てきちゃっていて、でそれで見た感覚ってのはやっぱりもう、誰かに依存する時代じゃないってことよね。で上に立ってるなんて称するやつほど大体いかがわしいとみんなそれ感じていて、でそれはだから直感でわかるわけね、こいつおかしいぞって話は。でやっぱり前から言ってる義理と人情ですよ。道義道理人情、道義道理人情って見事に頭と心と腹に座るんですね。まあまず道義と言ったらですね、何が道義で何が道理かって考えると、まず道義で言えば腹でしょうね、道理は頭でしょうね、か人情は心でしょうね。まあいろんな解釈ありますから、もう変えてもいいですけど、まあ分かりやすく言えば道理って言ったら腹で、道義と言った、道理と言ったら頭で、道義と言ったら腹で、で人情と言ったら心ですね。だからやっぱり頭と心の腹の3つでちゃんと人は動けるんで、道義道理人情を大事にする生き方っていうのは、いやもう世界共通なんじゃないかな。これでいけば世界中どこでもちゃんとみんなコミュニケーションできるんじゃない。もちろんほらグローバリゼーションはないからね、どっかの国の言うこと聞けとかそういうことはないし、無理やりなんか電気自動車乗れとかそういうこともないわけで、逆にそれは道理に反してって話になりますからね。だからその共通のまあコミュニケーションが頭心腹、道理道義人情でできればもうそれで十分ですよね。こんなすごい時代ってないんじゃないかと思うんですね。余計ななんか戦争しなくてもいいし、金でね勝った負けた言う必要もないし、それから宗教を持ち出してね、なんか空理空論でさ争い合う必要もないしさ、これはなかなかすごいことだと思うんですね。まあもちろんそれが、ある程度幅がありますから、幅がありますから、そのまあ全てがねこのうまくコミュニケーションできるとは思いませんですけども、でもやっぱりこう見かけは違っても、まあ中見ていけば同じっていうことはよくあるわけで、ですからまあもう世界は頭心腹道理、道義人情でやっていくんじゃないですかね。こんな感じしてますね。でそれ以外のものはなかなかないと思いますよね。要するにやっぱこれは共通の魂から生まれた人間のなんだっていうところが一つやっぱり真ん中にあるわけね。魂の人の命の原点は大宇宙に一つあると、大宇宙の生命の根源からみんな分かれてるんだと、その何て言いますかね、まあ前提でいくと、まあ、全てうまくいきますね。だからもともとが一つなんだと、で分かれてる時に一つにする方法として道義道理それから人情があるというふうに考えておいたら、まあ全然難しくないんじゃないですか。なんかすごいなと思うんですね。だからこうね、地球上何十億も人いるんだけども、あんまり難しいこと言ったってさ動かないじゃない、動けないでしょ。でも頭心腹で動けますよと、道義道理人情で動けますよってことだったら、誰も何も怖いことないね。それから別にどんな立場の人でもね、男性でも女性でも若い人も年寄りでも病気してる人もそうでない人でも誰でもこの3つでいけるんじゃないですかね。なんか意外なぐらいこのあっさりと次の時代のパラダイムが開いたような感じがするんですよね。なんかだからまあ神の仕業といえば神の仕業なんでしょうけども、こうしてなんかふと気がついたら全然難しくない人々の交流の原理も目の前にしっかりあって、自分自身がだからその義理と人情、道義道理人情をしっかり駆使できる人間になってればそれでいいわけでしょ。はっきり言ってある程度幅があるんだから、その中に収まってればいいわけでしょう。そうしたら世界うまくやっていけますよということになるわけですね。であとはだからまあ大自然との関係においてそれぞれの地域の開発が必要ですよね。自立するための自然の開発みたいなのが改めて必要で、まあ、昔みたいにねどんどんビル作ったりとかそんなことじゃ開発にならないんで、地域の力を生かすという、ここはここでやっぱりいろんなノウハウがいりますよね。ノウハウがいりますから、まあそれは日本も随分お役に立てると思いますが、まあそういうものを使って技術とか技能はね世界中でシェアしながら、 まあ道義道理人情でやっていけばいいんじゃないですかね。だから改めてここでね、とにかく頭と腹が働かないと全部心に来ちゃって、それはまああっという間にパンクしちゃいますよ。だから頭と腹鍛えて心の負担減らさないと今回難しいですから、まあちょっと本当にですね、意識してですね、頭と腹動かせるようにやっといてください。じゃないと本当はこれ大変ですからね、もうしばらく続くと思いますんでね、まあ改めて本当の何が大切かということを確認する時が来ているというふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、頭と心と腹を再確認ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。